皆様こんにちは。新井恵美子と申します。なんか年までバレてましたねさっきよろしくお願いいたします。今日は藤枝焼津の方まで伺うことができて本当に嬉しく思っております。どうぞよろしくお願いいたします。私龍馬と弥太郎という本を書かせていただきました。新井さん便乗じゃないのって言われるんです。大河ドラマの便乗じゃないの。私作家としてねよく大河をやるといっぱい関連本が出るじゃないですか。ああいうことだけはみっともないからやるまいと思ってたんですけどやっちゃいました。それでやっぱり便乗なんです。ですけれどもちょっとだけ言い訳をさせていただきますと私2年前から岩崎弥太郎のことを調べてたんです。そして私はその人物を書くときにはその人が生まれた土地に立ってみることにしてるんですが、岩崎弥太郎の生まれたとこどこだかご存知ですか。土佐の高知がありまして、そこから40キロ離れた田舎なんですよね。東に行くんですけど田舎なんです。農村地帯、そこの安芸という安芸と書きます、広島の秋と同じなんですが、で皆さんねテレビで見るようなねあんなおんぼろな家じゃないんですよ。ねひどいですねテレビの弥太郎さんのお家は。で弥太郎さんのお家はきちんと三菱が保存してますからちゃんとしたお家です。ですけれども、まあ、農民のお家ですから豪邸ではないんですけれども、そういうお家を見まして、私は弥太郎が遊んだ村を見まして、実は弥太郎さんすごくちっちゃい時からスケベだったんです。女好きで、そういうとこテレビには出ませんけど、とっても女好きで、田植えをしている女の人のお尻を触ったり、それからスカートめくりっていうんですが、誰かが通るとパッとね裾をめくったり、本当に悪い子だったみたいですけれども、その弥太郎さんが生きてた場所を見まして、私は高知まで参りました。で私みたいな売れない作家はそういった旅費も全部自分持ちですから、これはここまで来て龍馬を見ない手はないなと思いまして、龍馬の生まれたところとか皆さんもいらしたと思いますが桂浜とか一日かかって見て帰ってまいりました。そしたら来年の大河は龍馬伝だというニュースが入ったんです。そしたら出版社の人が新井さん龍馬と弥太郎にしてくださいって言ってきたんです。それで龍馬と弥太郎やっぱり便乗なんですけども書かせていただいたおかげで今日は皆様とこうしてお目にかかることができたんですから嬉しく思っております。それでですね皆さんね龍馬伝ご覧になっていらっしゃいますか。福山雅治さんが可愛いですよね。あの人に龍馬をやらせようと思ったプロデューサーだか、マネージャーじゃない、そういう人はどういう人なんでしょう。センスがありますよね。ぴったんこですよね。そう思いになりません。で今まで龍馬をやった人って中村金之助とか北大路欣也とか強いイメージの方が多かったんですよね。でも今の平成の弥太郎さんはなんかかわいそうみたいな、ちょっとこう線の細いそういうところがいいなと私は思います。ところで皆さんね龍馬ブーム、今龍馬ブームで大河っていうのは大抵5月6月になると視聴率が下がるんだそうですが、龍馬伝は下がらないんですよね。で龍馬ブーム、私たちの心をこんなにも捉えている龍馬さんってどういう龍馬ブームというのが今までにも何回となくやってまいりました。でその中の大きな流れをお話しいたしますと、龍馬は明治という 時代を見ないで1年前に亡くなったんですよね。知ってらっしゃいます？そしてお誕生日に亡くなったんですよ。自分の誕生日に亡くなる人ってめったにいないと思います。皆さんやってみてください。ちょっと難しいかなと思うんですけど、あの龍馬は11月15日七五三の日に生まれて、その日に亡くなってる。33歳だったんですよね。若かったですよね。それで亡くなってしまいました。で、龍馬はもう大変明治という国家のためにいろんなことをしたんですのに、亡くなってしまうとやっぱり周りの人はあの龍馬の手柄をあの忘れるというか、意図的に忘れて薩摩や長州が力を持ってまいります。で、あの明治という時代が動き出すんですが、明治37年に初めて龍馬ブームが起きます。なぜかと言いますと、明治37年ご存何年か、日露戦争の年なんですよね。明治37年、実は日本はロシアが南下政策でどんどん降りてきまして、あの日本は危なかったんです。で、どうしようと、上を下へと偉い人から庶民まで心配したんですよね。で、あの明治天皇の奥様の昭憲皇太后様、あの明治天皇の奥様が ある日寝てました。そしたら夢を見られたそうです。そして白い装束を着た若者が現れて、日露戦争大丈夫だよ、やったら日本は勝つよと言って消えたんだそうです。で、あなた様はどなたですかと明治天皇の奥さんが聞いたら、土佐の坂本龍馬だと言ったんですって。そのことがあの朝日新聞に載りました。で、日本はじゃあ日露戦争をやろうという機運に高まりまして、確かに日露戦争をやりまして勝ちました。で、龍馬ブームが起きるんです。で、あの龍馬は今もテレビでご覧になってらっしゃるでしょ。海軍を作ろうと思って一生懸命ですよね。で、あの海軍の祖として海軍兵学校の中などではいつもいつも龍馬の映画を見てたそうです。で、海軍兵学校ってご存知ですか？陸士海兵といって、昔はすごくお勉強ができる方が入ったとこですよね。で、海軍兵学校の生徒さんは、あの今日は龍馬の映画があるっていうんで、すごく楽しみにしたんだそうです。なぜならお龍さんのすっぽんぽんが見れるかもしれないって楽しみにしたんですって。ところがそこのとこはカットしてあったそうですが、あのそういうふうに、海軍の元となった龍馬というものがもてはやされるんですけれども、日露戦争のあとやがて第二次大戦まで日本は行ってしまいまして、皆様もご存知のように敗戦になります。そうすると龍馬もまた消えていくんです。龍馬の名前も。それを復活させた人ご存知ですよね。司馬太郎先生。司馬太郎先生は昭和37年、皆さん生まれてなかったなんて言わないでくださいね。私なんか昨日のことのようです。昭和37年にあの龍馬が行くという連載を産経新聞で始めました。これはご記憶があるかどうか分かりませんが、4年間続いたんです。それで素晴らしい小説だったし、龍馬が生き生きとこう描かれてましたんで、龍馬ブームがまた起きます。で、私は司馬太郎先生っていうのは題をつけるのがうまいなと思うんですよ。龍馬が行くんですよ。行ったんじゃダメなん、行く坂の上の雲なんですよ。坂の上の雲を日本人は一生懸命目指してあの立ち上がっていくわけですから、あの台というのはすごく大事ですよね、ご本にとってね。ですから司馬太郎先生の龍馬が行くは大変にあのみんなの心を捉えました。そして今龍馬ブームで、龍馬ブーム、その昭和37年という年、どんな年だか覚えてらっしゃいます？ 生まれてましたよね。あ、生まれてない方もいらっしゃるかな、若い方。そしたら2年過ぎますと東京オリンピックが起こるんです。で、昭和37年というのは不況だったんだそうです。ちょっと忘れちゃったんですけどね。で、2年経ちまして、の龍馬がみんな夢中になると景気が良くなるというジンクスがありまして、で、今も不況ですよね。ですから龍馬の私たちは無意識に龍馬に何かを求めているのかもしれないと思うんですけれども、2年経ちますと龍馬が行くが連載されている頃ですね、東京オリンピック高度成長が始まりまして、日本は元気になりました。そんな歴史があるんですけれども、私はでも皆さんね、大河ドラマもね、嘘つきますからね、これは本当かなと思って見てください。例えばですね、龍馬と弥太郎、テレビではもう最初から会ってますが、あれは嘘です。会ってないんです。もうもちろん40キロしか離れてないんですから、その龍馬と弥太郎は同じ世界、同じ地域で、年も弥太郎が1個上なんです。で、龍馬1個下。年表を今日は配らせていただいて、私が作った年表で、あまり上手じゃないんですが、年表をご覧になりながら見ていただきたいんですが、弥太郎の方が1年先に生まれて、それで龍馬が生まれます。で、龍馬が生まれる時、お母さんは夢を見たそうです。夢が多くて恐縮なんですが、龍馬のお母さんはこんな夢を見たそうです。お腹の中に雲が湧いてきて、その中から龍が飛び出してきた。皆様ね、龍馬伝の大河の時に目次が出るところに龍が出てきません？ああいう感じだったんでしょうか。龍が出てきたそうです。それでもう、今度生まれる子はすごい子かもしれないとお母さん思うんですよ。そして旦那に話しましたら、旦那さん、小玉清さんがやってる旦那さんですけど、旦那さんが、いや、自分は馬の夢を見たと。馬がいななえた。それで龍馬と名前をつけたんだそうです。それで2人はすっごく期待するんですよ。こんなすごい夢を見たから、きっとすごい子が生まれるんじゃないか。ところが生まれてきたのはビービービービー泣いてて、それで10歳ぐらいまでおねしょが治らなくて、夜ばたれというそうです、高知では。それで坂本の夜ばたれと呼ばれて、それで寺子屋に来ますと勉強が身に入ら、これ龍馬のことですよ、身に入らなくって、外ばっかり見てるんですって。だから先生が、明日から来なくていいよって言われちゃうんですよ。ああ、よかった、行かないでよかったって、もう遊びほうけてたというような、でも最後にはあんな偉い人になるんですから、やっぱり皆さんね、私たちも遅いですけど、お腹に赤ちゃんができたら期待した方がいいみたいですね。もう大げさなくらい期待して、すっごい子ができるぞと思った方がいいと思います。それで弥太郎の方はどうやって生まれたかって言いますと、その前にですね、弥太郎と龍馬のもうすっごい共通点がありますので、これを先にお話しさせていただきたいんですが、龍馬も弥太郎も菓子だったんです。菓子、お菓子じゃないんですよ。洋菓子とか和菓子とか、菓子と言いまして、上司菓子という菓子だったんです。で、もちろん日本中に、ね、上流武士と下流武士があるんですけれども、土佐の場合は特に事情がありました。実は土佐というのは長宗我部という人が持っておりました。土佐ご出身の方いらっしゃるかもしれないんですが、長宗我部という人が持ってました。ところがですから、龍馬の先祖も 弥太郎の先祖もみんな長宗我部の家来だったんですよ。それで長宗我部は豊臣秀吉の家来だったんで、関ヶ原の時に当然ながら豊臣方につきますよね。で負けちゃったんですよ。で占領軍がやってきます。負けてしまったので、それでやってきたのがご存知ですか、山内一豊という人で、やはり大河でやりましたけれども、この人はすっごく調子がいい人で、奥さんがへそくりで馬を飼ったというので有名で、仲間幸恵さんがね奥さんになったと思うんですが、それで調子がいい方で、今で言えば自民党についたり民主党についたり上手にいる人いるじゃないですか。で政権の側にいつもいる。それで山内さんは気がついたら徳川にいたんですよね。で徳川方にいましたから、占領軍として土佐にやってきます。そして、やっぱり山内さんは掛川にいたんですが、掛川から自分の家来を連れてやってまいります。そうすると今までの長宗我部はどうなったかって言いますと、これは山内が連れてきた家来たちの下にされちゃう。これを下士と言いました。でなんとなんとこの政権が260年も続いちゃうんですよね。だから最後にどっちにいたかで随分違うんですけれども、その龍馬にしても弥太郎にしても、弥太郎のお父さんが蟹江さんがやってますが、飲んだくれてるでしょ、いつもお酒飲んで、あれは260年の不満があるんですよ。そして俺は長宗我部の家来だったのにという思いがあるけれども、家臣になりますと禄高も低いもんですから暮らせないもんで、弥太郎のお家は農村ですから百姓をやらないと食っていけないんです。だけど弥太郎のお父さんは俺は武士だから百姓なんかできるかなんて言ってるから、貧乏なんですよ。貧乏でそれが弥太郎のおじいさんの時代から飲んだくれてたそうですから、飲んだくれがずっと続いちゃうわけですから。でも皆さん、飲んだくれるっていうのは不満があるからね、飲んだくれて暴れるでしょ。そういう人今もいますけれども、そういうお家で弥太郎は生まれるわけなんですよ。で歌詞というのは気の毒だったんです。特に大河ドラマでも出てまいりますけれども、いろんなことで差別されるんですよ。それやっちゃいけない、これやっちゃいけないと、つまり上に立った人は差別したいわけです、区別。それで龍馬が初めて江戸に来ます時に懐に下駄を入れてたそうです。これはどういうことかと言いますと、懐に下駄を入れてて、土佐の国境まで参りまして、関所のところを一歩出たところで下駄をポンポンと出して履いたそうです。つまり私たちは私の子どもの時も下駄っていうのはもう当たり前に庶民のものでしたけど、江戸時代には下駄は高級品だったんだそうですね。じゃあみんなは何履いてたかっていうと草履なんですよね。で草履でいいんですけれども、雨が降った日は草履はべちゃべちゃしてかなわない。で上司は下駄履いていいけれども、下士は雨の日も下駄を履いちゃいけないと言われた。で龍馬はその下駄を禁止されてたので、関所を越えた途端に下駄を履いて、それで龍馬が何を言いたいかといえば、つまりその土佐の中の規則というのはたったこれだけのことじゃないかね、一歩出ちゃえば地方条例と同じで、一歩出てしまえばもう天下国家自由なんだということで、そばのおばさんが、あれまあ兄さんは山道歩くのに下駄履いて歩いてるよと言ったそうですが、ことほどさように区別されるんですよ。 で龍馬のうちは斎谷屋さんといいまして、商人でとってもお金持ちだったんです。だから何でも買えるし、何でも着れるし、何でも食べられるんですが、菓子は食べちゃいけない、着ちゃいけないって差別されるんです。今皆さんそういう境遇に行ったらどうなさいますか？頭にきますよね。それでこの間 NHK でやってましたが、お墓の高さまで制限されたそうで、歌手のお家のお墓は低いんだそうです、高さが。ところが悔しいじゃないですか。それでどうしたかっていうと、材質でいいのを使ったそうです。で着物でも木綿しか着ちゃいけないと言われると、裏に絹を使うとか、そういういろいろな手でやっぱり反抗したんだと思いますけれども、そういった260年が積もり積もっているところに龍馬と弥太郎は生まれるで青年になっていくわけですが、皆様ね、私どもは配偶者は選べますよね。配偶者は私も選んだんですけど、あんまり良くないの選んじゃったんですけど、皆さんは立派な配偶者選ばれたと思います。でも親は選べませんよね。親はいい親かも悪い親かもしれませんが、親は選べません。でもう一つ選べないものあるんですよ。それは私どもが生きる時代。今私たちは平成の時代を生きてますが、これは選べませんよね。平安時代に生まれてお姫様になりたかったとかいろいろ思っても、今生きるしかないんですよ。で龍馬と弥太郎も、私はこの本を書きながら思いました。実に絶妙なタイミングで生まれてくるんですよね。もしもこの龍馬と弥太郎が260年の真ん中辺に生まれたらどうでしょうか。やっぱり飲んだくれて悔しい悔しいと思って死んでいくと思いました。で龍馬は江戸に出ていきます。18歳で、その時に実は歌詞というのは歌詞だけではないんですが、江戸時代は旅行は全部許可制なんです。許可、私たち今明日ハワイに行きますって言ってもパスポートさえあれば行けますよね。でも江戸時代はお役所に申し出なきゃいけないんです。だから動いちゃいけないんです、勝手にね。だから皆様はこの静岡県から一歩も出られないんですよ、許可がなければ。で旅行の時も龍馬は江戸に出る時理由がありましたよね。ご存知ですよね。千葉道場に行く、千葉さんの方から出てらっしゃいというお手紙をいただいてますから、出て行けるんです。ですけれども歌詞のものはそれでもその旅費とか生活費は全部自分持ちなんです。で上司の息子どもは藩がお金を出してくれるんですね。で龍馬のお家はお金持ちですから大丈夫なんですが、弥太郎のお家は貧乏なんで江戸に出るとき困るんですけれども、そういうふうにして出てまいります。皆様、江戸から土佐から江戸まで何日かかるかお分かりですか？大体どのくらいかかる？テレビだとピュッて言っちゃいますけどね、大変なんですよ。30日かかりました、歩いてね。それでふーんとおっしゃいますけど、30日分の食べ口を持ってなきゃいけないんです。ですから生活費を、カードもトラベルチェックもないんですから、全部現金で持って歩くんですよ。これは非常に危険なことです。追いはぎが来て殺されてしまえば、そのお金欲しさにね、殺されてしまえばそれで終わりになってしまう。だからすごくリスクを伴った土佐の人が江戸に出るということは、鹿児島はもっと大変でしたね。そういうリスクを伴いながら、それでも江戸に出たいと思うわけですよ。それで出ていくわけですけれども、龍馬が 江戸に出ていくときに親戚の人がみんな来て、水が変わるから気をつけなさいとか、食べ物が変わるから気をつけなさいとか言ったときに、龍馬の三つ上のお姉さんで乙女姉やんというのがいました。この人は優秀な人でね、龍馬に非常に影響を与えてるんですけども、今回のテレビではあんまり乙女姉やん活躍しないんですが、乙女姉やんがみんながいろんなことを言ってる時に、私はそういうことは言わないよと龍馬手紙を書きなさいと言ったんです。で、龍馬の手紙ってご存知ですか？たくさんご本が出てますから、ぜひ龍馬の手紙というのを手に取ってご覧になっていただきたいんですけれども、非常に龍馬の手紙は魅力的なんですね。で、136通も今残っているんです。で、今でもポロポロポロポロ龍馬の手紙が出てきたとか、ニュースになるくらいですけれども、乙女姉やが手紙を書きなさいと言ったんですね。で、言われちゃったから龍馬は書くわけなんですが、で、このお手紙が私は龍馬を書くときには大変役立ちましたけれども、なんで龍馬の手紙が魅力的かと言いますと、実は私たち先祖は江戸時代から明治にかけまして、こうやっておしゃべりする言葉と文章を書く言葉が違ってたんです。それを口語と文語と言いましたね。口語と文語でみんなお手紙を書くときは気取って小僧漏文を書くわけなんですよ。ところが明治になりまして、日本人も話す言葉と書く言葉を一緒にしましょうという運動ができます。これが原文一致運動っていうんですが、山田美妙という方がやりだしまして、日本で最初の原文一致の小説は双葉亭四迷の浮雲という小説です。明治11年に出ました。なのに龍馬は江戸時代なのに口語で手紙を書くんですよ。で、龍馬という人は寺子屋を中退でしたから、私は大学中退なんですが、龍馬さんは寺子屋中退なので、あんまり常識がない、で、これをやっちゃいけないとかあれをやっちゃいけないとかっていう常識がないもんですから、そういうことができたんだと思います。姉ちゃん元気かいみたいな手紙なんですよ。非常に魅力的です。で、皆様もご存知のように龍馬という人はコピーライターではないかと思うぐらい、日本の選択をいたしたく候とか、そういう言葉が素晴らしいですよね。そのアイデアが素晴らしいと思うんですけれども、そのお手紙の中にこんなのがありました。人間の運命というものはわからないものだと。お風呂に入って金玉をぶつけて死んじまうものもあれば、自分のように勝先生にぶち当たって自分の能力を伸ばしてもらった勝海舟のことを言ってるんですが、なんか金玉をぶつけて死んだ人が友達がいたらしいんですけれども、金玉ぶつけると死ぬかどうか私はたまたまないもんですからわからないんですけれども、面白いでしょう。そんなこと手紙に書く人いないんですよ。だからもう龍馬のお手紙は笑いながら読める、楽しいんですよ。もう表現力といい素晴らしいお手紙だと思います。で、龍馬は江戸に来ます。その時に龍馬が出会ったもの、もう皆様ご存知ですよね。黒船に会うんですよね。で、龍馬は黒船を見るために江戸に行ったんじゃないんですよ。たまたま行ったら黒船が来たんですよね。これはすごいことですよ。これはもう歴史の、あの時龍馬が黒船を見なかったら、タラレバというのは歴史では禁句でございますが、それは本当にすごいことだったと思います。 つまり日本は260年びくともしない徳川の幕府が囲ってますから、もう鎖国でもう全然動きがないんですよ。それを動かしたのは外圧だったんですよね。外から袋船が来ちゃった。それで徳川はもう困っちゃうんですよ。今まで安閑としてましたから。なんで安閑としてると思います？つまり龍馬たち家臣は悔しい悔しいというので勉強するんですよ、いろいろ。ところが上司の人は、家老の息子は家老になれるんです、世襲で。そしたらどうですか？努力しないでしょ。みんな260年サボってたんですよ。ですから徳川の人たちも、ご親戚がいたら申し訳ないんですけど、ごめんなさい、徳川さんのお家はだんだんこう人材が小粒になっていっちゃうんですよね。最後のケーキさんは優秀だったようですけども、だんだんだんだんこう小粒になっていっちゃう。家康はすごかったかもしれないけど、どんどんこうなっていっちゃうんですよね。それは努力しないんですから。で、黒船が来た時に徳川幕府は困っちゃった。どうしたらよかんべかということで、それまででは絶対徳川さんっていうのは大名たちにも相談を持ちかけない、民主主義ではないから、何でも自分たちで決めてたんですよ。それがもう困ったもんですから、全国の大名にどうしたらいいだろうかと相談を持ちかけたそうです。それは260年目にして初めてのこと。そうしましたら土佐の山内さんも土佐に帰ってきて、どうしたらいいだろうかと言いまして、みんな、その答えがなかなか出ない。その時に吉田東洋、覚えてらっしゃいますか？吉田東洋って、この間暗殺されたね、吉田東洋という優秀な学者がいたんで、この方に相談を持ちかけました。だから吉田東洋先生もこの自分のお弟子さんたちに論文を書いてこいと、これから日本はどうしたらいいか論文を書いてこいと言ったんですね。その時にその論文の中でピカイチだったのが弥太郎の論文だったそうです。しかし歌詞のものの論文なんていうのはダメですから、後藤象二郎の名前で提出しまして、これが土佐の代表のお手紙になったそうです。で、ここで弥太郎さんの方のお話をさせていただきたいんですけど、スケベのところだけで終わってしまってましたけれども、本当に今香川さんがねやっておられますが、あんなに汚くないと思うんですけどね、本当に弥太郎は苦労するんですよね。で、お家が農村ですから、百姓をしながら、ところが蟹江さんがやってる弥次郎さんという飲んだくれのダメなお父さん、このお父さん本当に困ったちゃんなんですが、この困ったちゃんのお父さんに素晴らしい奥さんが来るんです。梅昇三津子がやってるさんがやってる美和さんという、美しい和と書くんですが、美和さんという奥さん、この人は間違ってここのうち来ちゃったんですけれども、美和さんは代々学者のお家のお嬢さんなんです。歌詞のお家は学者になるか坊さんになるか、それで龍馬のように剣道で身を立つか、そういうことしか歌詞は身が立たないんですね。それで美和さんのお家はもう代々学者の優秀なところで、お姉さんたちもいい学者さんとこにお嫁に行ってるのに、なぜだか美和さんだけ間違ってこのうち来ちゃうんですよね。そうしましたら、皆さんそういう時どうされます？今日は婦人部の会でいらっしゃいますから、女性の生き方を問いたいと思います。私たちは平成の時代ですから、離婚することもできるし、やり直すすこともできますが、美和さんはどうしたかというと、そういう時に息子にかけたんですよ。息子に夢をかけた。 夢をかけるって大事なことですよね。期待されたら、期待されたように子供は育つんだと思います。でこの美和さんという人が素晴らしくてね、美和さんという方はその弥太郎をお腹に身ごもった時から日記を書き始めるんです。でこれが残っておりまして、私は弥太郎を書く時に美和さんの日記が大変役立ちました。で美和さんはどこが素晴らしいかと言いますと、私も一応お母さんなんですけど、ダメなお母さんなんですが、美和さんが素晴らしかったのは決して子供を否定しないんですよ。その後弥太郎は何回も失敗してくるんですよ。何回も何回もしくじるんですよ。ところがあんたは大丈夫、あんたは大丈夫と常にこのお母さんは我が子を認めるんです。例えばこういうことがありました。小さい時も弥太郎はもう村の弾き者、弥太郎には困ったものだとみんなに言われてた頃のことです。お母さんがあんたもね、そんないたずらばっかりしてないで、たまには家のためにいいことをしたらどうなのって、例えば薪を集めるとかそんなことしたらどうなのって言ったんだそうです。一言言ったら夕方庭に山のような焚き木が積んであって、もう1年使うぐらいあるんですって。でこれは決して一人の力では集められない分量、つまり村中の子供を総動員させて集めさせちゃった。でお母さんまた思うんです。この子は人を動かすことができる、ね、組織の三菱と言われまして、後には人材の素晴らしさで三菱は伸びていくんですけれども、弥太郎はそういう才能があった。しかもですね、弥太郎という人は非常に優秀な人なんですよ。そんな論文でも1位を取っちゃうぐらいの。ところが10歳まで字を覚えようとしなかった。龍馬も奥手ですけども、弥太郎も学校に一応行くんですけど身が入らない。それで自分からこう看板を見て、これなんていう字とか質問もしない。でお母さんちょっと大丈夫かなとちょっと思うんですけれども、待つんですよ。この待つのが大変で、10歳の時にこの字は何だと、漆喰という字を、なんで質が食うと漆喰なんだという質問をした時に、お母さんがあ、この子は大丈夫とまた思うんですよね。で後にも弥太郎は34歳までまだ全然無名の本当に貧乏な人だったんですよ。それでですから皆さんね、本当に人間というのは何歳からでも始められるということなんですが、何回も何回もしくじっては帰ってきます。一度はいいとこまで行ったのに、長崎に行ったら芸者さんに入れ上げちゃって、公金を使ってしまって、そのお金を返さなくちゃいけない。そういう苦労、お母さんは苦労するんですが、それでもあんたは大丈夫、最後まで絶対にこの息子を見放さない。大抵嫌になっちゃいません？またいい加減にしてよってね、もうどうしたのよって言いたくなっちゃうでしょ。それで私は思いました。もう弥太郎のお母さんはもう本当に最後の最後まで、もう弥太郎が天下一の金持ちになってね、三菱の創立者ですから、もう大金持ちになっても同じ態度でお母さんは生きてる。でこういう素晴らしいお母さんで、龍馬の方は11歳でお母さんを亡くしてしまいます。お母さんがないという寂しさを乗り越えて、龍馬は強い男になっていくんですよ。だからお母さんっていうのは偉いのがいるかいないか、どっちかだと思いました。だからいい頃加減の私みたいのはいない方がいいかなと思ってしまったぐらい、お母さんっていうのは本当に人間を作ることができる存在だと思います。 で龍馬には五歳さんが来てますよね。でも五歳さんには全然懐いてないんですよね。全然懐くなくて、乙女姉やんも懐かなくて、で一言も手紙にお母さんのこと、義理のお母さんのことは書いてない。だから龍馬にとって11歳で亡くなったお母さんがただ一人のお母さんだったんだと思います。で龍馬という人は本当にかわいそうで、かわいそうで、書きながらもなんてかわいそうなのに、どうしてあなたは国のことが思えるのと、日本のことをこんなに心配できて偉いねとささやきながら私は書いておりました。で龍馬が初めてその黒船を見ましたよね。その時にペリーさんが乗ってきたんですよね。皆様もご存知の通り、その時4隻のたった支配で、夜も眠れずで4隻の船で来ましたよね。それでもう日本はもう上を下への大騒ぎになるんですが、日本の外交というのはいつもそうなんですよ。イエスかノーかはっきり言わない、ほいで灰色にしとくね。ちょっと鳩山さんもそうだったでしょ。なんか普天間とかなんとかね、どっちなのよってね、しっかり言わないで、徳川幕府もムジムジムジムジ言ってたら、そうしたらペリーさんが、そんなに答えが出ないなら一旦帰りますと、来年もう一度来るから決めといてくださいと言って帰るんですよ。と徳川さんは、あ、帰ったと、まあ一応時間稼ぎができたと思うんですが、ここにはトリックがありました。最初に来たのは6月だったんですよ。それで来年来ますと言ったら1月にもう来ちゃったの。それで来年は来年なんですけど、で徳川さんにしたら12ヶ月と思ってたのが来ちゃったんですよ。でアメリカと日本、当時のお船の距離でどのくらいかかったと思います？今は私たちね、飛行機でビュンと行っちゃいますけれども、3ヶ月かかったんですよ。ですから6ヶ月だったら行って帰っておしまいでしょ。だけどペリーさん帰ってないんです。沖縄で待ってたんです。沖縄で待ってて、それで本国から3隻来るのを待ってた。で今度は7隻で来た。だからもう本当に徳川さんはどうしていいかわからない、もう脅威であったと思います。でもまだはっきり国を開くとは言わない。で最初に黒船が来てから日本が開港するまで5年かかってます。でハリスという人が来てやっと開国するんですね。ところが皆さんね、開国を決めまして、函館と横浜と長崎の3つの港を開けますと約束しまして、横浜が一番江戸に近かったんで、横浜が一応、横浜もですね、私は横浜なんですが、神奈川の宿っていうのが有名だったんですが、もう徳川幕府でやることってせこいから、1センチでも向こう行ってほしいから、横浜村という小さな漁村を提供したんです。最初ハリスはこっちを、神奈川の宿を要求したんですが、こっちを行ってくれというので、横浜村、今のみなとみらいになってるにぎやかなところが開かれるわけなんです。ところが先ほど弥太郎さんの論文が一番だったと申しましたが、この題が貿易論というものだったんです。で弥太郎さんはどこでこの貿易論を気がついたのかわからないんですが、とにかく日本はその頃上から下へみんな貧乏になっていっちゃったんです。自利品に。なぜかというと、北朝鮮が今そうであるように貿易しないとダメなんですよ。で日本では生産はどんどん優秀になりまして、生糸なんかは世界一の絹が織れるようになるんですが、買ってくれる人がいないわけですから、日本はどんどん貧乏になっていった。それを弥太郎はこれからは貿易しなきゃいけないということを言ったわけなんですが、 私はあの横浜に三景園というのがあるのご存知ですか。あれを作った原三景という人のことを書いたんですけれども、この原さんたちがあの横浜の港を開いた頃、みんな英語なんか分かりませんからね、福沢諭吉さんだって最初はあのオランダ語はできたけど英語はできなかった。それであの貿易するったってどうしていいか分かんないから、いろんなものを並べたんですって。そしたら生糸だけがどんどん売れていく。なんで生糸が売れるんだろうと言いましたら、今のあのなんていうんですか、牛の病気口蹄疫みたいなもので、ヨーロッパであのイタリアから始まったんですが、お蚕さんが病気になってた。それがバーッと広がっちゃいまして、ヨーロッパの絹が全滅だった。でもヨーロッパの人も絹着たいから、それで上海まで買いに来てたそうです。ところが上海の絹はあんまり良くなかったんで、日本の生糸がどんどん売れるんですよね。それで、あ、これは後のことですがね、そうしましたらあの日本の生糸というのは GNP の 50%、60% を稼ぎまして、日清日露の戦争は生糸のお金でできたというくらい、あの大変に生糸が稼いでくれるんです。それで日本の女の子が紡ぐ、もう日本人の手先が器用なんで、この日本人が紡いだ絹がアメリカの女の子の靴下、まだナイロンがないですから絹の靴下が日本人のが一番喜ばれたと言われておりますが、そうしたあの貿易を始めるんですけれども、皆さん横浜とかあの函館長崎の三港が開かれて、また8年経って明治の世になるんです。で、あの開国もうだから鎖国はやめましたけど、徳川時代が8年続く。この8年が地獄の真っ最中でしたね。皆様テレビでご存知のように、尊王だ攘夷だといって、人が人を殺し合って、武市半平太っていう方だって素晴らしい方なんですよ。これが殺されたり、あの命のやり取りをする。今自民党と民主党と意見が違ったって殺し合いはしませんよね。口だけで命は取られないでしょ。でも当時はその8年間というのは非常に人々が殺し合いをする暗黒の時代でした。で、みんなは本当にこれから日本はどうしたらいいのか分からなかったんですよね。その時に龍馬は分かってた。やたらも分かってた。分かったんですよ。なぜならば、この2人は黒船を見ました。そしてあの翌年ですね、もう一度黒船が来たって申しましたよね。その時今度弥太郎が江戸に行ったんですよ。で、弥太郎も、黒船を見に行ったわけじゃないんです。弥太郎はあの今で言えば東大みたいな、根西先生というすごい学者さんがいて、この人の学問を身につけたいと思って江戸に行くわけなんです。そしたら江戸に行こうと思うんだけど、方法がない、口実がない。そしたらあの一人の方が、あの土佐藩主の方が江戸に出るんで、そこのうちのお引っ越しを手伝うという名目で弥太郎は江戸に来ました。でも旅費は自分で工面しなきゃいけないんで、お母さんはちょっと待ちなさいと言って、なけなしの田んぼを売ってお金を作って弥太郎を出すんですよ。そして江戸に来ましたが、なかなか根西先生の門に入ることができない。で、やっと入ることができて、あ、嬉しい、これで勉強ができると思って、学問をしておりますと、土佐から便りが来て、あのそこのとこ皆さんご覧になったでしょ。お父さんが喧嘩して牢屋に入っちゃったから、あのという手が、お母さんがどうしたらいいだろうかという手紙が来るんですよね。そしたら弥太郎は30日かかる時頃を10日間で走り通して土佐に帰ってくるんです。 昔の人って親孝行ですね。今はそんな飲んだくれの親父のために帰ります。しかも牢屋に入っててね、その今の子供だったら勝手にしてくれよって言いますよね。でやっぱり昔の人は親孝行だなと、そうどんなにダメ親父でも自分の親は親なんだということで帰ってくるんですよね。そして八太郎は帰ってまいりまして、一生懸命勉強するんですけれども、なかなかその自分の時代が来ない。その時にですね、皆さんは龍馬と八太郎がいつ会うかなと思ってらっしゃると思うんですけれども、やっとお龍さんが出てきましたね。吉永さゆりも前にお龍さんやってるんですよね。でお龍さんってちょっと吉永さゆりっぽくないなと思うんですけどね、もうちょっとこうなんか商売人の女の人っぽいようなね感じですけれども、今の人は何ていう方ですか、なってる人知らないですけど、若くて綺麗なお龍さんですよね。有名な人ですか、あの方は。なんかよくわかんないですけど、お龍さんがね、やっぱり私たちもお龍さんがスポンポンで降りてくるところを楽しみにしたいと思うんですけれども、それで龍馬がね、やったことっていうのはいくつもありますが、主だったもの3つ申し上げます。もう皆様ご存知の薩長同盟をしましたよね。これは薩長同盟、薩摩と長州を仲良くさせた、それだけのことって思われるかもしれないんですが、これは大変なことだったんです。実はその薩摩も長州も徳川を倒したいと思ってましたけれども、徳川の方では薩摩と長州を喧嘩させて徳川の安泰を図りたいと思ってたんです。それで龍馬は言うんです。とんでもないと、日本同士、日本の中で内戦になれば必ず欧米列強がそこにつけ込んでくる。中国の清がそうであったように、上海がそうであったように取られてしまう。だから今は内戦なんかする時じゃないんだと龍馬は言うわけですよ。だから日本の選択をしたく候というのはうまいですよね。選択だって今も選択してほしいですよね。日本の選択をしたく候という手紙をお龍さんに送ってるんですけれども、薩長を仲良くさせる、犬と猿みたいに仲悪かったんですから、これを仲良くさせた龍馬の功績というものは大変なものでした。それから大政奉還、これは徳川景気がもう全部天皇にお返しすると言って徳川幕府をやめるんですけれども、これを説得したのもやはり龍馬たちであったわけですね。でもう一つ、千秋八策というものを龍馬は作りました。ごめんなさい、時間大丈夫ですね。千秋八策というものを船の中の8つの政策の策です。八策というのが、これが龍馬が考えた新しい国の青写真だったんです。つまり当時の日本人は青写真が書けなくなっちゃった。日本はどうしたらいいんだろうと、どうやってこの南極を切り抜けていったらいいのか、新しい時代をどう生きたらいいかということはできなかったんですよね。で龍馬は千秋八策というものを夕顔丸という船の中で書きます。でこれが明治の世の私たち学校で習った五箇条の御正門、広く会議を起こし万機功労に決すべしというね、つまり日本はもう世界に向かって窓を開かなきゃいけないんだ。で私は一番最初にその八太郎が生まれたとこ、龍馬が生まれたところに立ってみたと申しましたが、もう本当に土佐の海がきれいなんです。こちらの海もきれいでしたが、土佐の海が本当にきれいで、この 土佐というのは四国の四国山脈に囲われてもう前しか見えないですね。前がこう海で、でこの向こうはアメリカなんだと。だから世界に向かって発想する考えが龍馬と弥太郎にはあったんだと思います。で弥太郎のその安芸というところに行くのには40キロと申しましたけれども、今私たちが行くときには名張線という列車が走っております。柳瀬隆という人がアンパンマンを描いた人で、で私が乗った電車がアンパンマンがついてるんです、お腹に電車の横にね。でこれが海の脇を通ってまいります。で私はその弥太郎のことを書いてる時、弥太郎が何回も何回も、高知まで来る時に、あ弥太郎が通った道は道なんだと、列車の中からこう道を見まして、道を通って行ったんだなというふうに。でそうしますと左にいつも海が見えてる。で海を見ながら新しいことを考えた、土佐の人でなければ思いつかないようなことを考えたのだと思います。そして龍馬がやったその3つのすごいことですけれども、龍馬が死んでしまえばそれは誰かの手柄になってしまうんですけれども、新しい青写真というものが彼にはできたんですね。ところで皆さんね、お楽しみの龍馬と弥太郎はいつ会ったんでしょうか。実は龍馬は33で死にますよね。で弥太郎は34歳、2人はなんとなんと亡くなる年に会うんですよ。でこれは弥太郎の日記が残ってますから本当のことです。でも NHK のドラマではね面白くしてますから、で弥太郎さんのお家をおんぼろにするのも最後に大金持ちになる方のに、距離が貧乏から大金持ちになった方が面白いじゃないですか。多分それでおんぼろにしてるんだと思います。でも三菱の人は怒ってるそうですけれども、おんぼろにしてますけれども。で龍馬はその頃も海援隊を作ってまして長崎におりました。33の時ですよ。それでお龍さんと新婚旅行も行きまして、だけれども龍馬ってかわいそうな人ですね。ついに自分の家というものを持たなかったんです。私たち庶民だって今自分の家というのは、アパートの人までも自分の家がありますけれどもなかったんですよ龍馬はね。それで龍馬はお龍さんを下関の詩人のうちに預けて、まだやり残したことがあるというので長崎で海援隊で頑張っておりました。で弥太郎はどうしたかと言いますと、何回も何回も失敗しまして、俺はもういいと、いい百姓になって暮らすと言って秋に帰りまして農民になっておりました。で今も秋に参りますと弥太郎殿とか弥太郎畑とか行って、やっぱりお父さんより働き者ですから、田んぼを開拓したんですね。で呼ばれるところがありまして、もう俺は百姓で暮らすんだと。で喜瀬さんという奥さんが来ますよね。今お嫁さんが来てるでしょ弥太郎のね。人がまた素晴らしい方でね、実は弥太郎は1歳6升12人というんです。皆さんお分かりですか。1歳はお分かりですよね、皆さんもお持ちになってらっしゃると。奥さんですけど1歳6升分かります。升は目掛け、6人のお目掛けさん、それで子供が12人おりました。で6人のお目かけさんを最後に湯島で住んでたんですが、町内会に置いといて便利だからというんでね、それでねあっち行きこっち行き、勢力絶倫の方だったようですね。で亡くなる2年前にも双子の子供を作ってるんですけれども、本妻さんに5人、外に7人子供がいます。それに引き換え龍馬は1人も子供がないんですよね。それでかわいそうでしょ。そしたら弥太郎にとってはこの勢力絶倫は役立つことだったんですよ。なぜならば事業を起こしていくときに 他人より我が子の方がいいじゃないですか、役立つじゃない、信用できるでしょ。ですから弥太郎さんのスケベも役立ったということでございますが、まあ、そうなる前ですね、キセさんがお嫁に参ります。で、キセさんっていい人ですよね。そんな六将もいるのに黙ってるんだから、いい人なんです。で、キセさんはかわいそうな人で、お父さんが早く死んじゃうんです。とお母さんが美人だったんで、いいとこにお嫁に行くんですよね。そうすると子供は、昔はそういうことがあったみたいです。その器量がいいとすぐもらい手がついて、もらわれていって、で、キセさんは おばあちゃんに育てられて、おじいちゃんとおばあちゃんに育てられて寂しい人だったんですね。だから弥太郎のうちにお嫁に来て、美和さんとがお姑なんだけど、美和さんと喜瀬さんっていうのがすっごく仲が良くて、2人並んでいつも旗織りをしてたそうです。なぜ旗織りかっていうと、農民というのは日銭が入らないんですよ。ですから旗を織って、美和さんはお金を稼いでた。そしたら喜瀬さんも自分の旗織り機を買ってきて、二人姑と嫁が仲良く旗を織ってたそうです。そして後に日本一の大金持ちになって、湯島の岩崎邸というのをご存知ですか。今度東京にいらしたら500円で入れますから、弥太郎さんのお家が開放されてます。ぜひご覧になってください。60歳以上は250円ですから私は250円で見てきましたけど、素晴らしいお家なんですよ。その素晴らしいお家に、でもあれは矢之助さんという弟さんが作った、今のような形にしたらしいんですが、コンドルさんといって東京駅を作った建築家が作った素晴らしい建物で、建物自身も文化財になっているそうですから、ぜひご覧になっていただきたいと思いますが、その日本一のお金持ちになっても、まだ美和さんと喜瀬さんは旗織りをしてたそうです。で、下男と下女が死ぬほどいるんですよ。で、奥様やめてくださいって、そんなことやめてくださいって言ったら、いや、これは私のお仕事だからと言って死ぬまで旗織りをされて、儲かったお金を土佐のかわいそうな人に送り続けたそうで、大変に美和さんは死ぬまで素晴らしいお母さんだったと思うんですけれども、で、弥太郎は弥太郎にその17歳年下の矢之助という弟さんがいました。この弟さんがまた優秀でした。だから皆さん、子供がいっぱいいるだけじゃダメです。出来が良くないと。で、岩崎家は教育が良かったみたいで、矢之助という弟さんも素晴らしい方だったんですが、弥太郎から数えて17歳下なんです。で、この方が藩校ってご存知ですか。土佐藩の学校に入るというので、弥太郎が矢之助を連れて、高知まで来ました。34歳だったんですよ、弥太郎は。で、もう俺は一生百姓で暮らせばいいと思いつつ高知まで来ました。でも昔一緒に仕事した人が懐かしくて、ちょっと顔見ていこうと思って寄ったんです。そしたら、弥太郎、お前を待ってたと。待ってるくらいなら連絡すればいいと思うんですけど、待ってたんだって言って、今お前が必要なんだということで、すぐ明日長崎に行ってくれと言われるんです。で、弥太郎は40キロの道を走っていきまして、家族に明日長崎に行くと言うんです。34歳ですよ。そしてまた翌日走ってきて、その土佐から長崎に船で行きました。で、行きますと後藤庄次郎が、お前が来るのを待ってたと。で、後藤庄次郎が最初に言ったことが、一番先につまり 弥太郎はものすごい経理が達人だったんですね。で、200両の借金があるから、俺の借金をまず返してくれと言うんです。で、弥太郎はその200両の借金をどう返せばいいか、すぐ分かったんですよね。これは貿易をすればいい。それで長崎にはグラバーさんというグラバー邸のね、それを日本人はグラバさんと呼んでたらしいんですが、グラバさんを抱き込みまして、グラバさんが丸山の芸者さんの鶴さんという人が好きなのを知ってまして、その人に採算合わせてあれしまして、貿易をして、あっという間に200両を返し終わったそうです。皆様、1両は平成のお金だといくらだと思われますか？前は5万って言ってたんです。近頃は10万で計算するそうです。そうすると200両というのは2000万ですか？ですよね、10ですよね、と思うんですけれども、皆さん時代劇見るときにそういうのを知ってると面白いと思いません？水戸黄門でも3両って言ったら、あ、30万だなと思えばいいわけですから、今度からそうやってみてください。そして弥太郎はあっという間にその爆災をっていうか経済力をっていうかそういう詳細を発揮いたしまして、土佐商会というのができてたんですが、ここのトップに立ち上がります。そしてその時に龍馬と出会うんです。龍馬は最初弥太郎のところにイチャモンつけに来ました。海援隊の給料がちょっと足りないと。だってちゃんと人数分やっただろって弥太郎が言ったら、いや、大将の俺の分がないからあと50両くれと言ったんです。それで、それが大将の分も入れての値段なんだからって言うんですけれども、龍馬がどうしても粘るので、弥太郎は50両を工面しまして、龍馬に渡したら急にご機嫌になっちゃって、それでそれは弥太郎の日記に出てくるんですよ。それで2人でお酒を飲んだそうです。で、なんと2人は会ってみると全く同じことを考えていた。これからは外国に目を向けなければいけない。で、私はちょっとすっ飛ばしましたが、この2人が共通で、体験したことに、中浜万次郎、ジョン万次郎という人がございました。この人も土佐の方で、カツオのこちらもね、お魚の名所ですけれども、カツオ船に乗っていきまして漂流しちゃうんですよね。で、10年間アメリカにいまして、アメリカで英語を学び、アメリカの文化を学んで帰ってくるんですが、当時は鎖国の時代ですから、鎖国時代に外国から帰る人は全部殺されちゃうんです。処刑されちゃう。で、万次郎はそれを知ってましたから、ペリーのと一緒に沖縄まで来るんですが、怖くて帰れなかった。そしたら、いや、時代が変わったということで、万次郎帰ってまいりますと、本当に時代が変わりました。で、万次郎みたいな人がもう必要だったんです。英語ができて、そして外国のことを知っている人が必要だったので、すぐに幕府の偉い人になります。ところが万次郎さんは中浜村っていうのあるんですよね。そこの人なんですが、お母さんに会いたい、土佐に一度帰りたいということを幕府に申し出まして、それで中浜万次郎は土佐に帰ってまいります。で、皆様テレビでもご覧になりましたよね。で、万次郎は帰ってくるんですが、土佐もバカじゃないですから、万次郎からアメリカの話を聞き書きするんです。それをしたのが川田松柳という人で、画家だったんですが、この人が聞き書きをしまして、で、龍馬も弥太郎も中浜万次郎には会ってないんですが、川田松柳から聞いた話を書くんです。それで知るんです。で、2人は中浜万次郎が言ったことには、とにかく中国が大変な、今の中国ですね、清と上海が大変なことになってる、日本もああなるぞと、だから日本は 強くなってしっかりしなきゃ大変なんだということを万次郎は言ったそうです。でそれがあの龍馬と弥太郎を突き動かしていくわけなんですけれども、で龍馬は33歳になっちゃいました。で私は書きながらあの龍馬がもう死ぬんですよ、これ歴史でねもうしょうがないんですけど、それでそっちへ行くと死にますよっていうのにそっち行っちゃうんですよね。だからあの本当にかわいそうなんですけれども、であの龍馬と弥太郎は意気投合しましたけど本当に短い間でしたけれども、毎晩毎晩語り合って将来のことや何かをあの語り合っておりました。で弥太郎の日記というのが最近になって出てまいりましたんで、司馬遼太郎先生はご存知なかったと思うんですが、司馬先生も村上源蔵先生も弥太郎と龍馬は仲が悪かったと、馬が合わなかったと書いていらっしゃるんですか。そうじゃないんですね。でその船中八策を作った夕顔丸で龍馬がまず京都に出てくんですが、それはまだ死なないんですよ。最初出てくんですが、その時に弥太郎は浜長崎の浜辺に立って龍馬と別れるのが寂しくて涙をこぼすんですよ。で弥太郎という人の顔見たことあります？本物こういう顔なんですが、あのすごい怖い顔してますね。それで弥太郎のお写真であの全部着物なんですよ、洋服はない。で明治18年まで生きたわけですから洋服があって良さそうなんですが、ある時あの弥太郎が洋服を作ってきたら芸者がふふって笑ったんだって、似合わないって。それ以来絶対洋服着なかったそうです。だから一枚もお洋服の写真がないんですけれども、この頑固な弥太郎が涙をこぼした、絶対この二人は意気投合したんだなと私は思いました。それで龍馬は一回京都まで行ってまた戻ってきまして、今度いよいよ9月です。で龍馬は長崎から船に乗りました。長崎から船に乗って神戸に着いたじゃないんですが、長崎から船に乗りました。そして、これは弥太郎は長崎に残ってましたが、龍馬は乗りまして、その船はまず下関に着きました。で、龍馬は死にに行くんですよこの船でね。だから行かないでって言いたいんですが行くんですよ。それ下関に着きますとお龍さんが預けられてました。当時はもう龍馬のたちがやることを支持する人がいっぱいいまして、商人の大金持ちの人がお龍さんを預かってくれてました。でそこのお家の離れにお龍さんはおりまして、そこでたった2日お龍さんとこうゆっくりとお話をしまして、俺の仕事は7、8割終わったと、あと手柄は人にやればいいんだと、だから俺は役人なんか向いてないから、全部が終わって新しい時代が来たらおまんと一緒に山の中に行って安気に暮らそうねと言ったそうです。そしてまた龍馬は船に乗って行くわけですが、お龍さんはまさかこの人がこのまま死ぬとは思わないから、バイバイと言って、もう私たちが勤め人の夫を送り出すような感じで行ってらっしゃいみたいな感じで行くわけです。そうするとこの新天丸は下関から土佐に来ました。で土佐で龍馬は長崎で買い込んできた武器を弾薬を土佐の殿様に下ろします。これは土佐の殿様に頼まれてたことなんですね。そして下ろしますとご褒美だと言って50両くれたそうです。ちょっとその武器を運んできたにしては安すぎるなと思うんですが、まあ、50両くれたそうです。で龍馬は土佐のお家に実家に来まして、それで高知の実家に来まして、それで乙女姉やに20両あげたそうです。で30両自分が持ってまた船に乗って って京都に向かっていくわけです。そして大宮さんで11月15日に殺されてしまうわけなんですが、今あの両国の江戸東京博物館というところで龍馬展というのを展覧会をやってるんですが、大宮さんが再現されておりまして、龍馬が殺されたお部屋というのができてましたが、ちっちゃいんですよね。狭いところで、あのだからあの来た人も長い刀を持たないで来たとかってね、テレビで言ってましたけれども、あのそこにあので殺されてしまうわけなんですよね。で、あの講演をさせていただくと、なんか質問っていうと必ず龍馬を殺したのは誰ですかって、そんなこと私知りません、でもう NHK は誰って言うんでしょうかね、もういろいろに取り立たされますが、まあ極端に言ってしまえば時代に殺されたかなという感じがいたしますよね。それでいつでも時代というのは、あの例えば第二次大戦が終わった時、私は小学校1年生でしたけれども、もう素敵な海軍のお兄さんたちが、ね、特攻隊でどんどん死んでったでしょ。の時代が変わる時にはそうした命の犠牲というものが必ずあるんだと思うんですけれども、で龍馬さんはそこで亡くなってしまいますが、その時弥太郎は大阪にいまして、大阪であの龍馬の死を知りました。で弥太郎の活躍はこれからなんですよね。これからあの大金持ちになっていくんですけれども、あの三菱という会社を作って、あのその自分のお子さんたちで、で三菱がだんだん大きくなっていった時に、なんでそんな大金持ちになったのか、大久保利通が三菱はすごく稼いでるらしいが、どのくらい稼いだか調べてこいと部下に言ったら、国家予算と同じぐらい収入があったそうです。すごいでしょう。でその34歳の時に、あのお母さんにこれから長崎に来ますと言いに帰った弥太郎さん、帰ってみたらば家族7人のうちに下駄が一足、草履が一足、傘が一本、手ぬぐいが2本しかなかった。それくらい貧乏だったんですよ。それがあっという間に大金持ちになりました。これは台湾出兵とか西南戦争とか戦争のたびにお金持ちになるんで、私が最初弥太郎を書きなさいと出版社から言われた時に、私は嫌ですと言ったのは、なんか泥棒みたいな人だからと思ったんですが、これは弥太郎さんにあのちょっと弁解すれば、あのもしもですね、これ日本人がその武器弾薬を台湾出兵とか西南戦争とかに、あの弥太郎が頑張ってやらなければ外国が入ってきちゃうんですよ。それこそこれによって日本が蹂躙されてしまう、そう考えて弥太郎は頑張ったんだと思います。それで今度はその岩崎さんのお家の矢之助という弟が優秀だったんですが、この人が勉強している頃、福沢諭吉が学問のすすめという本を出しました。これは70万部も売れたんですよ。で日本で最初のベストセラーと言われてまして、人口が3000万かない時ですから、70万売れたら大変なこと、田舎の地方にさえ学問の勧めは伝わりまして、弥太郎もこれを読みまして、これからは外国に行かなきゃいけないということで、矢之助をアメリカに留学させました。でこの2代目が大変に優秀な方で、弥太郎だけではできなかったことを、弥太郎は50歳で死ぬのですが、死ぬ時に自分はやりたいと思ったことの1割も2割しかできてないと言いながら死んでったそうですが、その時に自分は死んでしまうけれども、 あの自分の弥太郎の子供は久屋さんと言いまして、これは森重久屋と関係があるんだそうですね。森重久屋のお父さんがあの岩崎さんが好きだったんで、あのお名前をいただいたそうですが、久屋さんというご長男がまだあの学生だったんで、あの弟に全財産をお前に渡すから、あの久屋が大きくなったらあの久屋の方に戻してくれるかと言って亡くなったそうです。そうしたら、あの普通そう言ってもね、死んじゃったらおじさんが取っちゃったとかありませんね。だけど矢之助さんはちゃんと久屋さんに返されたらとんでもないと、おじさんがこんなに大きくしたんじゃないかということで、あの戻します。それで本当にそれをそこのとこ読んだ時にね、岩崎さんちはやっぱりすごいなと思ってね、あの素晴らしいお家だなと思いました。で矢之助さんという人もあの大抵2代目3代目になるとダメなんですけどね、あの矢之助さんという人があの先見の明がある方で、当時明治の世になりましてね、あの東京駅の前、皇居の前が14万坪、あの今三菱の、 あの丸の内とかありますね、明治生命とかあります、お堀端のとこ、あそこが原野だったんです。それで誰も買い手がなかった時に三菱が買いまして、あのぼうぼう草ぼうぼうだったところに後から東京駅ができたんですよね。東京駅ができ丸ビルができで、矢之助さんはあの外国を知ってますから、あのそこを短い距離だけどそこだけはあの外国みたいにしようというんで、丸の内が一丁ロンドンといって、あのロンドンのような街並みをあの作ったそうです。で新しいあのその先見の目があって、その草ぼうぼうの土地をあの買って、今あそこにいらっしゃると、あこれは矢之助さんが買ったとこだなと思っていただけたらと思います。で弥太郎と龍馬のお話をあのそろそろ終わりにしなければいけないのですが、あの皆様、今私たちが弥太郎と龍馬か、龍馬と弥太郎から何を学んだらいいでしょうか。時代も違うし、生きる時代も全部違いますけれども、あの私たちはどんな偉い人の、 あの伝記を読んでも必ず私たちと同じっていうところがあるんですよね。必ずあるはずです。で私たちが教えていただくことがあるんですよ。例えばあの2人から学ぶこと、絶対に諦めないことで、これはと思ったら諦めない、決して諦めない。そしてあのこれほどあの熱く生きた男はいないんではないか。今の人はとてもクールですよね。クールの方がかっこいいみたいですが、熱く生きませんか。皆さん熱くなってあの燃えましょうよ。そしてあの例えば熱く生きれば相手を動かすことができると思うんですよ。であの龍馬と弥太郎も本当に熱く激しく生きたと思います。で私たち全員がそういうことはできないけれども、あの例えばあの2人は自分というものをあのしっかり持ってた。特にお母さんの美和さんは村中の人がこの子は悪い子だと言っても私だけはいい子だという、そういう自分というもの、みんながノーと言っても私だけはこう思うんだというような信念をあの持って生きればあの違うのではないかと思いました。で私はあのこの2人 の, あの人の人生を勉強させていただいた時にあのそういうことを学ばせていただきました。もちろん激動の時代だからこそ生きられた偉人ではあるのですけれども、もう少しあの草食系男子とか言いまして、男の方が特におとなしくって、あのもう本当にあのもっとあの 情熱を持って熱く諦めないで生きていけたら、そして高齢化社会でございますが、いくつからでも始められることがあるのではないか、もう年だからもうダメとか思わないで元気に生きていただきたいと。もちろん皆様素晴らしく生きてらっしゃる方に余計なおせっかいなんですけれども、私はこの二人からメッセージをいただきましたので、皆様にして私の話を終えさせていただきたいと思います。もうご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。